ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね。今日からちょっと、皆さんがあまり暗いもんですから、それでこの前、今日ですか、昨日ですかね、ニュースが出てまして、この前ピカソの絵にですね、トマトジュースかなんかかけた人が、何のためにかけたのかっつったら、こんなに環境が悪くて、もう人類がもう滅亡するというのに、なんでピカソの、その絵なんか見てるんだ、ピカソじゃないか。あれ、ちょっと別の絵出してたかね、見てるのかっていうのは、そういうような話だったんですね。まあ、この頃、マスコミっていうのは本当に悪ですね。ここまで来るともう悪ということしかありませんね。そこで私、やはり何回もこのひばりクラブでは断片的にはやってるんですけども、環境が悪くなっていると思ってる人が多いんですよ。なんで環境が悪くなってると思ってるのかってのはこれ不思議でね。よく学生と話をしてた頃にね、学生が環境悪くなってる、環境悪くなってるって言うから僕が、どこが悪くなってんの、空は煙ってる、水は美味しくない、なんか海に行ったらなんか海水面が温暖化で上がるって言ってけども高くなってるって言うと、いや全然そんなありませんって言うんですよ。じゃあなんで君は環境悪くなってるって言ってんのって言ったら、テレビが言ってるって言うんですよね。私もね、あんまり言われないんですよ。今からそうですね、1972年ですから、ちょうど50年前ですかね。ちょうど大学出た途端ぐらいに NHK に騙されましてね。あと石油が30年でなくなるって言うんですよ。私その頃 NHK ってね、正しいこと言うと思ってたんですよ。まあ、浅はかだったんですね。で、本当に30年で石油がなくなると思ったんですね。母親はですね、トイレットペーパー買い漁ってたし、そういえばなんか昨日かなんかね、誰かと話してたら、どこぞの人がトイレットペーパーをなんか2年分買い溜めてるとかいう話聞きましてね、また似たようなことをやってんだなと思いましたよ。それで一応今日から少しですね、きちっと、私はね、嘘を言うのが嫌いなんですよ。NHK はあの時なんで嘘ついたかって言ったら、別に国際石油資本がね、石油の値段上げたってやってたってことは、僕が調べた範囲では NHK は分かってたんですよ。だけどやっぱりその方がね、石油がなくなるって言った方が視聴率が上がるじゃないですか。それお金を取りたいから嘘をつくっていう、そういうね、まあ、人たちが多いんですよね。まあ台風報道なんか本当そうですよ。この前沖縄でね、いたらもうテレビはもうものすごい暴風の写真が出て、その時私那覇空港にいたんですけど、晴天ですよ。だから、ここまで嘘が来るとね、我々は何のために報道を見るんだってことになりますよね。で、今日は第1回で、環境幻想の1ですね。資源枯渇。これ資源が枯渇する。石油、石炭、天然ガスがなくなると今でも思ってる人いるんですよ。だから原子力やんなきゃいけないとかね。原子力は安全ですかって聞かれるんですけど、原子力の安全かどうか、まあ、いろいろ話をしてもいいんですが、なんで原子力やんなきゃいけないと思ってるんですかって、石油、石炭、天然ガスが枯渇するから。まあ、もう一つは、この頃はもう枯渇するって言えなくなってきましたね。CO2 が出るからとかいうこと言うんですけど、昔は枯渇するからって言ってたんですよ。枯渇しません。今のところ普通に考えたらあと4000年ですね。だけどね、だいたい石油を使い始めたのは120年前ですから。それはね、石炭使い始めたのは200年前ぐらいなんですよ。ですからね、人間の使うエネルギーなんてどんどん変わってきますからね。まあ、他にもいっぱいエネルギー源がありますから、何も心配することはありません。まずそれが一つですね。それはどうしてかっていうと、地表にある石油はすぐなくなるってことなんですよ。地表にある石油だけ。石油の本体は地下3000メートルぐらいにあるんですから。それが枯渇するのがどのくらいかって言わなきゃいけないのに、それを嘘ついたんですね。この問題はもうないんです。鉄鉱石もなくなるとか、金属資源なくなるとかいうふうに言ってる人がいたんですね。だけどこれはね、まあ両面があるんですが、両面っていうかなくなりはしませんよ。資源の量が多いってことは一つあるんですね。鉄鉱石の資源っていうのはですね、かつて海って昔ものすごい濁ってたんですよ。昔ってもう30億年前とかそんな時ですよ。濁ってたんですが、それが生物が発生して酸素を吐き出したので、それで鉄鉱石が酸化されて沈着したんですね。島上鉄鉱床。これがもう山ほどあるんですよ。私が計算したら7000年ですけど、まあいろんな人が計算してますが、まあ大体1万年レベルですね。だからこれも心配ありません。それから銅鉱石みたいにですね、なんか急激に減りそうだなと思ってたやつも、携帯電話ができて電線がいらなくなりましたから、大幅に減りましたね。 それから、まあ、電力線なんかも今後ですね、マイクロウェーブ送電とかいろんなことが起こりますからね、これもあんまり心配ありません。金属資源で一番傑作なのはレアアースっていうのがあるんですよ。これまあ金属じゃないんですね。アースって言いますか。レアメタルっていう方はメタルですから、ちょっと金属性があるんですけど、レアアースがなくなる、エラーアースがなくなるって言ってですね、もうそういうのを言い立てる専門家いるんですよ。テレビに出たいからかなんかどうか知りませんけどね。これはアースっていうのはですね、土っていうことなんですよ。ですからね、土がなくなるってことないんです。土の類のものっていうのはですね、レアアースなんかそうですし、それからアルミなんかもそうなんですね。こういったものはですね、軽いから地表に浮いてるんですね。地下に潜ってるやつはちょっと取りにくいってことがあるんですけど、地表に浮いてるやつはなくなることないですよ。だから軽いものはもうなくならないと思っていただいていいし、アース、つまり、アースとは土って言えば意味なんですけどね。まあ、言ってみれば。メタルという意味で言えばですね。なんか、金属の鉱山を掘るんじゃなくて、河川のところに転がってるっていうのは、まあ、そんな感じなんですね。これは間違えないでもらいたいと思います。これはなくなりません。それから次に石灰石とか砂とか水っていうのをあげましたけどね。日本は資源がない、資源がないと言いますが、日本が資源がないっていうのは別に資源がないんじゃないんですよ。資源ってのはその土地柄によってですね、石油が取れるところもあれば、鉄鉱石が取れるところもあるし、まあそういうふうになってるわけですよ。で、日本はやっぱり水性ですからね、まあ水の中からできてきたような島なので、まあ、石灰石とか、石灰石って大体生物資源なんか多いんですけどね、由来っていうか。で、まあ砂はもちろんありますよね。水もありますね。ですから、日本は他の国が困ってるもの、他の国がまあ石灰石がないとかですね、砂がないから、コンクリートでビル作るときに困るとか、それから水に不足してね、カラカラなところで生活するっていうことは日本ではないんですね。だから資源というのは全部が揃ってるってことはないんです。やっぱりその島とかその大陸ですね、いつ頃できたかとか、どういうふうにこう、岩とかそういうものが移動してきたかっていうんで変わりますんでね。まあ日本ではまあ2億トンぐらいの石灰石もありますしね、掘ってますし、1年でですね。まあ、砂なんかもこれ今ちょっとですね、堤防なんか作って、川の砂、川砂を利用しにくくしてるんですが、まあ、これ砂が必要だったらもう、それこそ利根川とか木曽川とかですね、もう山みたいに砂を運んできますから。だって、例えば関東平野、広い関東平野、それから名古屋の濃尾平野、もちろん大阪もそうですし、そういう平野はほとんど沖積層ですよ。沖積大地っていうのは結局川が運んできた砂でできてるわけですからですね。これも心配ありません、日本はですね。だけどちょっと問題なのは、リン鉱石とかリチウムとか、こういったちょっと特殊なものですね。まあ、リン鉱石は、例えば農業の肥料に使うわけです。リンっていうのは肥料に使うんですね。これはまあ産地がアメリカとかチリ、まあ一番チリが多いですね。まあ、鳥の糞の中に、からリン鉱石ができるんですから。ですからまあ、そういうものはですね、今後少し困ることになる可能性があります。それから最近電池で使ってるリチウムですね。まあ現在は南アメリカの山脈の中の湖なんかから取ってます。アメリカはこういうものに対してですね、リン鉱石、自国のリン鉱石、自国のリチウムを非常に大切にしてますね。あまり今使ってません。そういう民主主義っていうのはですね、国民が正しい知識を持たないとうまくはできないんですよ。だから、日本みたいに石油とか石炭、天然ガスなんか全然日本で取れる必要ないのに、なんか日本にどこに、新潟に何があるとかね、言ってるのはちょっと見当違いなんですね。ですから、資源を、資源がなくなるとかなくならないっていうことを論じるためには、しっかりとしたやっぱり資源の知識がいるかですよ。それはまあ国民全部はね、いろんな人はいろんなことで忙しいんで、我々資源に関係する人が嘘をつかないっていうことですね。その NHK も嘘をついちゃダメですよ。本当に嘘をついちゃダメです。朝日新聞も嘘つかないようにしてくださいね。もう皆さんはちゃんと給料も高いんだから、そんなに嘘ついて人生を送ったらあまりいいことないですからね。それから食料。この頃急に食料っていうのが問題になる。食料も資源の一つですね。土地ですね。一応これはまあ国連食糧計画が出しているように、現在の世界の食料をちゃんと動かしたら、つまりちゃんと動かすのは畑があれば畑を使い、その畑に適切に石油とかそういうエネルギー源を投入する。これが二つがすごく重要なんですけど、そうすれば大体280 億人の食料を賄えると。ただ、食料が不安なのはですね、要するに政治的に悪い奴がいっぱいいて、食料出さないとか、それからひどいのはこう、トウモロコシをガソリン燃料にするとか、こんなことしたらもうむちゃくちゃですね。トウモロコシってのは人も食べるもんですから、これはもう昔からですね、人間がやっちゃいけない行為の一つなんですね。人間がやってはいけない行為っていうのは、主にはですね、どういうのがあるかっつったら、村で金持ちがパンを買い占めて、寒いからといって暖炉にくべて、そして薪の代わりにパンをくべて、それでその豪邸の周りには貧民が飢えて死んでると、こういう状態いけないんですよ。だから今、まさにそうなってるんですよ。その、なんか、バイオ燃料なんつのをね、推奨してる。まあ、これ、心のない人っていうべきなんでしょうね。だって今ね、7億8000万人ぐらいの人が地球で飢えてるんですよ。その人がいるって決まってるのにね、バイオ燃料、つまり食料になるものを自動車燃料に使って、人間はまあ、餓死していいじゃないかなんつってる人もいるんでね。これはやっぱ問題ですね。まあ全然問題ない石油、石炭、天然ガス、鉄鉱石、金属資源といったものを、それから日本では石灰石とか砂とか、ね、水とか、まあそういったものはもう考えなくていいと。資源はあると。それからもう一つは、やっぱり磷鉱石とかリシウムみたいな問題とかですね。それから食料みたいな、まあやっぱりその人の考え方、人間に対する愛情があるかどうかっていう問題、これと分けて考える必要もあるということで、まあ、おしなべてですね、資源というのは全く安全だから何にも考えなくていいということをお話ししたいと思います。